Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家のロバート・ハリスさん。その前編です。著書ワイルド・アット・ハートについてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ロバート・ハリス、1948年横浜生まれ。高校時代から国内をヒッチハイクで回り、卒業後に北欧からインドまで半年間の旅をする。71年上智大学卒業後、日本を後にし東南アジアを放浪。バリ島に1年間滞在後、オーストラリアに渡り延べ16年間滞在。シドニーで書店&画廊エグザイルスを経営。オーストラリア国営テレビ局で日本映画の英語字幕を担当後、テレビ映画制作に参加。帰国後、作家、ラジオ DJ などとして活躍。著書にエグザイルス、ワイルドサイドを歩け、地図のない国からなどがある。最新刊は東洋経済新報社から出版のワイルドアットハート、眠ってしまった冒険者たちへ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家のロバート・ハリスさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東洋経済新報社から最新刊ワイルド・アット・ハート、眠ってしまった冒険者たちへが出版したてなんですが、この本はハリスさんが初めて団塊の世代向けに書いたエッセイということになるわけですよね。
そうですね、はい、そうです。
まあ、ハリスさんならではのアドバイス、エールがたっぷりと綴られているわけですが、まずはじめにプロフィールを改めて拝見して、ちょっとというかかなりびっくりしたんですけど、1948年生まれ。
そうです。
ということは、来年、赤いちゃんちゃん
子。そうなんですよ。
びっくりですよね。
いや、でも、信じられないですね。
いわゆるその団塊の世代の、はい、
真ん中ですね。
真ん中にいらっしゃるということで、はい、でも、実際、ご自分のその、年齢とか、来年赤いちゃんちゃん子みたいなことって、自覚なさることってあります？
全くないですね。
ないでしょうね。はい、なさそうですよね、はい。うん。でも、どうなんでしょう、その、例えばサラリーマンで60歳迎える、うん、まあ、いわゆる同級生の方々が、はい、まあ、来年みんな60になるわけじゃないですか。
はい。
そういう、いわゆる団塊の世代の方々とご自分で、どうですか、こう、違う、同じっていうのは。
クラス会に出ると、うん、あれ、そうか、俺もうすぐ60、改めて実感しますね。なんでこの先生が来てんだろうと思うと、同級生の昔の仲間だったりして、
はい、
で、僕が、ちょっと冗談に、最近どう遊んでるみたいに言うと、うん、お前なんだよ、いい歳してみたいに言われるんですよ。そうすると、あ、そうか、いい歳なのかって、改めて、こう、言われるんですよね。
言われてびっくりみたいな。
本当に自分でびっくりですね。僕の大体の友達は、30代、まあ、20代、30代、40代が多いんですよ。だから改めて僕と同世代と会うと、老けてるなーどうしても思っちゃうんですよ。あんまり鏡って見ないじゃないですか。で、見ても、ちょっと変えるんですよね。自分の、その自分が映る、こう、姿を、
はいはい。
もっと若く見えるように自分でこう変えてるんで。
なるほど。はい、じゃあ余計その、同級生を見ると、あれ、随分老けた人なのねっていう感じにな
りますね。で、あと、物の考え方とか、物の見方とかが、あ、なんか随分小さい時、若い時と違って変わっちゃったんだなっていうふうに思いますしね。
ああ、そうですか、はい。やっぱり相当違和感がある。
ありますね。僕、同世代に一番違和感感じますね。
違和感感じる。
はい。
うん、それは具体的にはどういうことでこう感じるものなんですかね。
なんか、人格が固まった人が多いし、物の考え方が非常にこう、化石化しちゃった人が多いなって思うんですよ。
柔軟性がない。
はい。
それは昔はそうでなかったというのは。
昔はもうめちゃくちゃ柔軟で、いろんなものを吸収しながら、知的好奇心を生かしながら、いろんなことをこう、 興味を持ってトライして冒険してっていう仲間が多かったんですよ、
うん、
それ今会うと何かこう自分たちが経験したことをもう真実のようにこれがもうこう空に書かれたこう大文字で書かれた真実のように話す人が多いなと思いますね。
なるほどね、うん、でもそのいわゆる団塊世代の真ん中っていうとそれこそね、あの20代の頃は学生運動だったりとか、はいはい、ヒッピームーブメントだったりとか、
うん、
いわゆるそのもう熱い青春を送った世代ど真ん中じゃないですか。
だからこそなんですよね。
はい、ね。でもということはポテンシャルとしては熱いはず。
熱いはずなんですよ。ね、どこ行っちゃったんだろうみんな。
それはもうなくなっちゃってるんですかね。
わかんないんですよ。それは僕ちょうどですね、1972年ぐらいから、
はい、
89年までずっと海外にいたんですよね。
うんうん、
で帰ってきたらなんかいなくなってたような気がしちゃうんですよ。どうしても。
お
で一緒にこうねディスコ行ったり。
うんうん、
ベトナム戦争反対運動を熱く語ったり、
うん、
ヒッピーになったりですね、うん、そういった連中が急になんかいなくなってマイノリティになってしまって、
うん、
で団塊の世代っていうとなんかこう諸々として団塊の世代って言われるけど、
うん、
どこにいるんだろうと思って、
あ、実態見えない、
見えないね、
見えない、あ、そうか、うん、その熱はもうなくなっちゃってってるのかな、どうなんですかね。
でたまにこう僕と同じぐらいの世代の人で、はい、まあ日本で頑張ってていろんなことやって、うん、
はい、
たまに会いますよね、
はいはい、
まあ、僕のラジオの仕事で、まあ、ゲストとして来てくれたり、うん、本を読んだり、
うん、
またはテレビなんかで、あ、こういった古民を作ってとかね、
はいはい、
こういうところでこういうことやってると、
うん、
海外に行ってこういう生活してる、あ、中にはいるんだ、
うん、
で少し勇気づけられるんですけども、
うん、
こう日常生活ではなかなかそういう人に合わないなって思いますね。
ああ、そうなんですね。
はい、で彼らの声がそのなんていうのかグループとして聞こえてこないですね。
ああ、なるほどなるほど、うん、そうか。でもね、そのまあ同じ世代の方々が、
はい、
まあ会社勤めをされてる方は基本的には大体もうリタイアというような時期になるわけじゃないですか。
すね、はい。
まあいわゆる定年を迎えるということになるわけですけど、うんうん、そういった方にそのまあ暑さをね、その昔は持ってたかもしれない方、
はい、
今ちょっと冷めちゃってるように見える、
うん、
そういった方にそのかつてあったはずの冒険心みたいなものを目覚めさせる、
はい、
再燃させることっていうのは可能なんですか、ね、うん、
いや可能だと思うんですけど、それはしたい、うん、人にとって可能だと思うんですよ。本当に再燃させたいんだったら全然可能だと思いますし、
うん、
でもしたいのかどうかもちょっと分からないところあるんでただもちろん可能だと思いますよ、
うん、
だから僕は最近よく40代50代人向けの雑誌にインタビューされるんですよ、
はい、
インタビューを受けて、
うん、
で、まあ、これからの、第二の人生について、
うん、
僕なりのアドバイスいただきたいんですけどって聞かれて、
うん、
僕思うんですけど、ずっとね、悪さをしてこなかった、または遊びをしてこなかった人に、うん、急に遊びないって言っても、なかなか遊び方、ね、ゼロから覚えるのって大変だと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だからそういう人たちに対する僕なりのアドバイスっていうのは、
うん、
もう一度僕なんかが青春時代にやった自分探しの旅とか、
うんうん、
本当にぼーっと何も考えずに世界、裸になってね、
うん、
旅をしながら、いろんなことを考えるのもいいんじゃないかなっていうアドバイスを僕よくするんですけどね、
うんうん、
そうすると自分の中で眠っていたその冒険心とか、
うんうん、
いたずら心とかね、
うん、
そういうものが芽生えてくる可能性があるんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
まあ、いろんな制約がやっぱり社会の中で生きていくとあって、まあ、僕はなるべくそういう制約が嫌いなんでね、日本を出てなるべくそういう枠外で生きてたんですけども、
うん、
枠の中で頑張ってきた方っていうのはやっぱり結婚されたり子供を学校に入れたりしながら、まあ嫌であろうともそういう枠の中で生きてきたんで、制約で随分自分がやりたいことを抑圧してきたと思うんですよね。それを急にこうなんていうのが爆発できないと思うんで、少しずつ少しずつそういうのをこう少しこういろんなこう鎧を取り払って、本当にやりたいことは何なのかっていう本当の素の自分の声っていうのをもう一回聞くチャンスを、
うん、
自分に与えるのはいいことなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。その手段としてはまあ一つ旅というのが、
旅はいいですね。日常生活からのまず脱却をして、
うんうんうん
うん、で今まで自分が作ってきたペルソナっていうんですか、鎧、はい、どこそこの誰それっていうものを取っ払って、
うんうん、
夫でもなければ会社員でもなければ誰それのお父さんでもない、
うん、
本当にただの一人の一回の旅人になって、
うんうん、
で初めて人と接して、あ、俺はただ自分で接して、
うんうん、
いいやつか悪いやつかで判断されるんだっていう時点まで戻っていって、
うんうん、
一回裸になると本当に、あ、俺って結構嫌なやつじゃとかねあ、俺って結構人懐っこいやつなんじゃっていうふうに思って、 そこからいろんなこと考えていくんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。でもね、うん、その自分探しの旅、まあ、3、40年前にも実践してらっしゃるハリスさん。
はい。
と同じことは多分できないですよね。
でしょう。僕もできないと思うんですよ。僕ももう同じような自分探しの旅はしたくないと思うし。
じゃあそれは年相応のやり方が。
あ、絶対あると思います。なんていうのかな、自分っていうのは探しても見つからないもんで、人とのそのね、対話の中で出てくるのが自分だと思うんですよね。自分っていうエゴとかイメージとかっていうのは幻だと思うんですよ。それを若い時は、それが、あたかも現実のように追い求めるから見つからないんだと思うんですよね。で、すごく内面に目を向けて旅するんで、あんまりこう外を見れなくなってしまうような、こう、落とし穴があると思うんですよ。若い時の自分探しの旅っていうのは。まあ、大人になってある程度社会を知っていて、自分っていうものがまだ大体分かってる人間っていうのは、そういった落とし穴には落ちないと思うんですよ。だから、旅を楽しみながら、ぼーっとしてるうちになんかいろんなものが浮かんでくると思うんですよね。
なるほど。
あんまりだから自分に対して真剣になりすぎない旅ができると思うんですよ、大人っていうのは。そこはプラスだと思うんですよね。
じゃあその自分探しの旅だっていうふうに思ってても、逆にそこはあんまり、
気張らない。
そうだからこう頑張ろうとか、見つけようとかそういうんじゃない。
そう。なんか旅をぼーっと楽しむのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。はい、でもぼーっとってのもなかなかね、できそうでできない。
それが一番難しいかもしれないですね。まずだからその、ずっと何かをやることによって生きてきた人間がですね、一番大変なものっていうのは何もやらないことだと思うんですよ。まずそれを実践するのが一個のいい意味での行じゃないですかね。
ああ、チャレンジとして、何もしない。
はい、もう観光もしない、買い物もしない、家に電話しない。
そうか、それはでも、はい、ずっとやんなきゃいけなかった人にとって。では相当な業というか。
だと思いますね。で、まあ、中級からいいホテル泊まると、CNN とかテレビあるじゃないですか。はいはい、それも見ない。
ただそこにいるだけ。
いて、まあ、好きな本読んだり、ぼーっとこうしながら、散歩してね、新しい街を見たり、裏道へ行って、バーでも行って、お酒飲んだり、知らない言葉を聞いて、聞き流しながらっていうのがいいんですよね。
なるほど。はい、でも、その59歳、来年60歳のロバート・ハリスは今、それはできるですか？そういうやり方は。
忙しくてね。
でも、時間があれば、そのやり方は、実践できる。
もうやっちゃいますね。
やっちゃう。
はい。
ああ、そうか。もう何もしない。
何もしたくないですね。僕だから前、一回ね。
はい。
あまりにもたくさん、原稿の連載とか、ラジオの番組抱えていて、全然何もこう、泉が湧き上がらなくなってしまった時期があったんですよ。
ああ、枯渇しちゃってる。
はい。これはまずいなと思って、じゃあ、2週間、はい、無理やり休みを取って、バリ島行ったんですよ。で、バリ島行って車を借りて、で、友達バリ島にいっぱい住んでるんで、誰にも会わないようにして、で、テレビのないホテルにずっと泊まって、まあ、小説だけ読みながら、ずっとぼーっとしてたんですよ。いろんなとこ旅して。そうするとやっぱり原色がこう目に入ってくるんですよね。田んぼの緑とか、海の青とかね、から花々の赤とか黄色とか、気持ちいいんですよ。で、風をこう肌に受けたりしながらね、一週間旅してほとんど誰とも話をしなくて、新聞も読まなければテレビも見なくて、で、ある日ね、チャンディダサっていう海辺の小さな漁村に泊まっていて、で、静かなコテージで目の前にこう小さいこう池があって、ハスがあって、たまにこう、カエルがね、こう飛ぶ、ポチャンってこう音が聞こえて、遠くの方でこう波の音が聞こえて、ぼーっとしたら急にね、湧いてきたんですよ、また泉が。言いたいこと、書きたいこと、話したいこと、いっぱいこう湧き上がってきまして、もう急いでね、ノートブックのとこ行って、開けて書き出しましたね。だから、人間ってそういうもんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。源流となるものはなんか地下の脈々とあって。
あったんだけど、上になんかこう乗っかったんですね。日々のその繰り返しが。で、それをこう取っ払ったらまた、こう循環したっていうのかな。
もう吹き出す、はい。まさに吹き出す状
態ですね。
なるほどね。
はい。本当に自分がやりたいこと、本当に自分の欲望に素直になるっていうところに自分を持っていくことってなかなか難しいと思うんですよね。特に社会の中で頑張ってきた人っていうのは責任感とかね。から奉仕の精神とか、そういったものをやっぱり身につけちゃってるんで、じゃあ、まあこれからね。自分の時間なんで、人のために何とかやろうとかね。サムエを着て、そばでも作ろうとか、そういう発想になっちゃうと、みんなと同じことをどうしてもやってしまうんですよね。
しかもそれがやんなきゃいけないことになっちゃうんですよね。
なっちゃいますよね。そうじゃなくて、本当に自分が好きなこと何かっていうのをもう一回改めて考え直すってことは、すごく健康的なことだと思うんですよね、精神的に。
Let's get knowledge with fun.
さて、この最新刊ワイルドアットハートでは、ハリスさん流の親子の関係も垣間見られるわけですが、まあ、団塊の世代、まあなんか、こう、一般的に言っちゃうとどうかなと思うんですけど、子育てにちょっと失敗したんじゃないかみたいなことも言われることがある世代ですけども、
はいはい、
うん、ご自身のその子育てを振り返って思うことはどうですか？
そうなんですよね、うん。僕、19歳の息子がいまして、はい、今オーストラリアに住んでいて、僕、彼が2歳から5歳の時は僕が面倒見てたんですよ。ちょうど僕と僕の前のワイフと別れた時期だったんでね。で、5歳から彼はまた前のワイフと一緒にバリ島に行ってから今度は今オーストラリアにずっといるんですよ、
うん。
前のワイフはオーストラリア人なんで。まあ最近になって高校あと1年で卒業するってところでドロップアウトしまして、
うん、
で、今何やりたいのか分かんなくて一応フリーターやってるんで、
うんうん、
ただ彼はなんかハッピーそうで今最近ガールフレンドができて、
うん、
で、何か質問があったり問題があると僕に必ず電話かかってくるんですよ。ちょっと前までは毎年2ヶ月日本に帰ってきて僕と一緒に過ごして、
うん、
例えばガールフレンドのこととかセックスのこととかすごくね、僕が親父には絶対聞けなかったようなことを聞いてくれるんですよ。
あ、向こうから。
はいはい。で、この前はですね、去年の10月頃に、ちょっと落ち込んでるんだけど来てくれないかって言うんで、じゃあいいよって言って、はい、休みを取って12月に行って1週間彼とずっと過ごしたんですよ、
はい、
で別に改まって問題をこうね、うん、話し合うんじゃなくて一緒に過ごしたんですよ、
うん、
ただなんかすごくいろんなものがこうほぐれたみたいで、
うん、
親父なんかよかったね、楽しかったねっていう感じで別れたんですよ、
うん、
だからそういう、うん、結構いい関係と思ってますよ、
うん、そうですね、
彼とは、
うん、
で今のワイフとの間に8歳の娘がいるんですけど、うん、もうスポイルしまくってますね。
もう舐めまくってる、食べまくってる、
もう舐められてますね。
そうか、はい、なるほど。じゃあその子育てということに関してはかなりうまくいってる。
まあだから最初の子供の子育て、僕はだから途中で放棄してしまったような形なんで偉そうなこと言えないんですけども、まあ忙しいんであんまり娘とも一緒に過ごす時間っていうとだいたい日曜日ぐらいしかないんですけども。まあ楽しく、うん、別に友達としてじゃないんだけど、まあ、なんかこう、あんまりこう、親と子供っていう関係じゃなくて、
うんうんうん、
一緒に冗談を言い合って、
うんうん、
一緒にこう同じように遊べる、
うんうん、
そういう次元で僕付き合っていきたいんでね、
うん。
その意味では、僕の親父よりはいい親なんじゃないかなって思いますね。
ああ、なるほどね、はい。そうですか。日本の子供ということについて、
うん、
子供全般ですけど、
はいはい、
ということについて何かこうお感じになることってのはありますかね？
まあ、僕が育った、僕が小さい頃って、本当に道に出ると悪ガキ仲間がいつも一緒にいて、ストリートが我々の、まあ、遊び場であって、
うんうんうん、
で、ある意味その子供の仲間が一個の社会であって、うん、そこで喧嘩したり和解したり、すごく友情関係を深めていったりして、そこで社会のあり、方って言うんですかね、
う
ん、
まあ、小さい社会のもう縮図ですよ、はい、そこはね、
ですね、で人間との付き合い方とか、うん、喧嘩の仕方とかコミュニケーションの取り方っていうのを勉強していったんですよ、
うん、
楽しみながら。その場がどんどん失われていて、
うんうんうん、
かわいそうだなと思いますね、
うん、
僕の子供なんか8歳の子供なんか同じ学校のねクラスメイトと遊ぶのにアポ取ってますもん。
あ、
うん、明日の3時いいかなみたいな、
うんうん、
前は僕なんかもう本当に道にもう外に出て行けば友達いたっていう状況でしたからね、
行けばそこに誰かがいるという、
はい、
うん、そうですね、
だからすごく孤立化していって、うん、内面にどんどん入っていって、だからゲームとか、まあ、コンピューターとかね、うんうん、そういうものにどんどん入っていってしまってリアルな世界ってものはどんどん希薄になっていってる、
うん、
だからあんまりこう生きることに対して強くないんじゃないかな、なくなってるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、その抵抗力が、うん、
抵抗力が薄れていますよね、
うんうんうんうん、それは日本以外の国ではどうですかね。
ある程度同じような現状になってると思うんですよ、特に先進国は、うん、発展途上国はまだまだね、バリ島なんか行くと本当に昔の僕たちと同じように、うん、川にザリガニを取りに行ったり、うんうん、タコを揚げに行ったりね、非常に楽しいですよ、
うん、
だから本当は僕は自分の娘もそういうところに連れて行ってそこで育てたいんですけどね。
うん、まあなかなかそうだね、
難しいですよね。
難しいですけどね、
はい、
そうか。でもやっぱりそういうふうにその日本以外の国でも変わってきてる、
変わってきつつありますね。だから、
うん、
よくバーチャルリアリティとかね、
うんうんうん、
セカンドライフとか言いますけども、はい、 リアリティを知らずしてバーチャルの方に走っちゃってるような傾向がすごく多いと思うんですよ。
最初から、
うん、もうバーチャル行っちゃって、
もうそれはバーチャルじゃない、それはリアルになっちゃって
る、まあ、だからリアリティを知らないと、バーチャルだろうが何だろうが、本当のその生きることのその喜びとか、人間との付き合いのその難しさとか、楽しさとかね、そういうものをなかなかこう、覚える時間とか機会が少なくなってるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね、そうですか。ハリさんは日本に帰ってきて18年。
そうですね、もう18年19年になりますね。
まあね、20年弱ぐらい経ってるわけですが、はい、その間でそのスパンで変化っていうのもあるわけですかね。
やっぱりね、僕が帰ってきた頃がちょうどそのバブルの最後の方でしたよね、89年ですから。
ああ、もうほとんど、はい、最後の方ですね。
で、失われた10年がありながらあんまり価値観って変わってないんですよね。じゃあそのバブリーなそのお金とかね、成功とかそういうものが失敗して、でみんな大変なその時期があったのにもかかわらず、また
ね、
同じようなものを追いかけてるじゃないですか。で、子供にも同じようなものをこう欲するような教え方をしてるし、もうここでね、この間に180度何かね、いろんなものを変えなきゃいけなかった時期だったと思うんですけど、それを変えずしてここまで来てしまったような感じがして、それを僕は危惧してますね。
教訓が生かされてない。
全く生かされてないですね。
生かされてない、はい、また繰り返し始めてる、
まあ、個人個人の中では、もう少しダウンサイジングしてね、本当の幸せって何かっていうのを考え直そうっていうプロセスはきっとあると思うんですよ。ただテレビとかメディアとかですね、から周りを見ると、社会を見ると、そういったものにあんまり目を向けてないなって思いますね。
ああ、なるほどね、そうか。でもね、その、例えば失われた10年とか、まあバブル経済だったか、はいはい、それはまあ、ある程度、まあ日本固有の現象だったりするわけじゃないですか。
はい、
今起きてる事象というのは、はい、その世界、日本以外のとこでも、同じようなことがあったりするんですかね。
やっぱバブルがあって、で、不況があってっていう、で、やっぱりまあみんな、まあある程度の資本主義の世界に生きてますから、そういった、価値観っていうのはどうしてもありますよね。まあ、その中にロハスとかね、エコとかスローライフとか、もう少しその生き方のその優先順位っていうのを考えてみようよっていう動きは中にありますよね。でもそれが果たして一個の流れになってるのかどうかっていうと、そうでもないんじゃないかなと思うんですよ。
まだ定着してない。
はい。
なんかまだちょっとファッション的な。
ちょっとね。ちょっとサブカルチャー的なところがあって、またはその、まだそれ売り物になっちゃってる面もあるんでね。そうじゃなくて、もう一回こう、なんていうのかな。こう言っちゃうと、すごく安易に来るかもしれないけど、もう一回60年代のね、価値観をもう初めから変えてしまおうっていうような、ムーブメントが、まあ若者の間から、または我々のような世代から、起きてもいいんじゃないかなって、ちょっと思うんですよ。
もうぶっ壊して。
ぶっ壊して。もう黒に全て塗りつぶして、ゼロから始めるみたいな。
ペイネットライターということ。どうしたらぶっ壊せるんですかね。どうなんですかね。
やっぱり一人一人が少しずつ変わっていくことなんでしょうね。僕なんか例えば横浜に住んでいて東京で仕事をして、こういうメディアの仕事をしていると、だんだんね、価値観がおかしくなってくるんですよ。あ、そうか、あの DJ がポルシェ乗ってるから俺もポルシェ買わなきゃなとかね。だんだんそういうものの考え方になっていく自分がいて、あ、やばいと思って、で、まあ、たまたま僕ってよく仕事で海外に行くことがあるんで、例えばじゃあ、モロッコの片田舎に行って、そこのガイドさんのね、家に招待されて、クスクスを家族と一緒に食べて、みんな家族が、非常にこう貧しい家族なんだけども、みんな楽しく食べながら楽しい話を友達を呼んだりしてね、家族同士でもして、美しい夕日を見てみんなで楽しいねって言ってるのを見ると、そうだよなと思うんですよ。
あ、
これが幸せで、こういう時間を俺はもっと楽しめる毎日、人生を送んなきゃいけないんだよって改めてね、価値観っていうものを見直すんですよ。
なるほど、なるほど。
で、こう東京帰ってくると、またね。しばらくすると流されちゃうんで。
あ、なるほど。
だから、僕はそういうふうに個々がいろいろ考えて、で、やっぱり東京みたいなところにいると、なんていうのかな、落とし穴がいっぱいあると思うんですよ。だから本当にこう、幸せとか充実した生き方ってのは何かっていうのは本当に自分といつも問い続けながら、周りの友達ともそういったことを話しながら生きていって少しずつ変えていくっていうプロセスが必要なんじゃないかなと思いますね。
なるほど。まあ、そのリセットボタンはやっぱり先ほどの話でもちょっと被りますけど、やっぱり旅ということにもなって
る。旅は結構いいですね。
それで外から もう一回見つめ直して、うん、自分が当たり前だと思ってたことは違うんじゃないかというような。
そうですね。特に自分の文化とか自分の、社会ってものを、うん、一番、手っ取り早く見るっていうのは、
う
ん、クリアに見るのは、外に一回出ることですからね。
うん、なるほど。
そうすると、結構俯瞰で見えるんで、うんうんうん、そうすると、いいところ、悪いところってすごくよく見えますからね。いいところはもうそのまま取っておいて、
うんうんうん、
悪いところはどんどん改善していくっていうことができるような感じがするんですよね。
うん、なるほどね、うん。そうですか。まあ、海外旅行に行ってる方はかなり増えてるんですけど、ね、その視点がね、あると、もっといい方向に。
そうなんですよ。日本を海外に持ってっちゃうんですよね。すごい、もうなんか、日本にいる以上忙しく買い物したりするじゃないですか。うんうん、あれはね、
ちょっとやり方、ちょっとペースダウンした方がいいかなっていう。
思いますね。
ですね。はい、そうするとでも日本全体もいい方向に、ね、みんな一人一人がね、そういうね、価値観のちょっとした変更点というか変換点を見つけられればね。はい、
そうなんですよ、うん。もうこれ以上ね、僕、金銭的に裕福にならなくていいと思うんですよ、日本って。今あるもので十分だと思うんですよ、うんうん。それをいかに有効に使っていって、もっと自分の時間というものを増やしていくか、
うんうん、
自分の時間を自由にしていくかが大切だと思うんですよね。
うんうん、
これ以上経済が伸びてもね、同じ状況だと思います。
うん、なるほど。幸せの尺度の価値そのものを原点から見つめ直す。
そうですね。
ということですね。
はい。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家のロバート・ハリスさんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンです。